今日はヨハネの福音書の2章です。このところには主の栄光の現れが記されてあります。2節に、それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいたと出てきているわけですけれども、この婚礼があって、そしてまた2節にはその婚礼にイエス様も弟子たちも招かれたわけです。ところがそこで大変なことが起こったわけです。3節にブドウ酒がなくなるということであったわけです。このブドウ酒がなくなるということは、婚礼に来ていた人たちにもう接待ができないというような大変な出来事であるわけです。婚礼にはこのブドウ酒は必ず出されて、そしてまた人々は楽しい時を持つ、それがなくなってしまうということはその家のもう恥であるということになるわけです。しかも結婚式、新しい家庭が始まる、そういう中にあって、もう来たこのお客さんに振る舞うということができない、もう何ということなのかという、まあ言うなればもう末代の恥になってしまうような、そういう中にあって、イエス様は水をブドウ酒に変えられる。そしてまたそういうもう恥を栄光に変える、そのようなことをされたわけです。11節のところにイエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたとあるわけなんですけれども、イエス様はご自身の栄光、また私たちのこの生活の中でもうダメだというような、そういう中に栄光を表され、また私たちを助け、そして救ってくださるわけです。そして実はこのご自分の栄光を表されたというのは、ただ単なる奇跡、印というだけではないわけです。それはイエス様はエルサレムに登られた時に、14節を見ると、宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見てという言葉が出てくるわけです。なんと神殿の中でこの売り買いがなされ、両替がされる。じゃあ神殿というところは商売をするところなのか、全くそうではないわけです。その神殿の目的は何かというと、神様を礼拝するところである。ところがその礼拝の場が売り買いの場になってしまっている。イエス様はそれで15節を見ると、羊も牛も皆宮から追い出しというふうに、そうしたものを出された。もう本来の目的と違うことが行われている。最初の宮清めと言われているわけですけれども、そうした礼拝とは全く異なるものをイエス様は出されたわけです。しかしそこで商売をし利得を得ている人たちはもう怒ったわけです。18節を見ると、するとユダヤ人たちがイエスに対して言った、こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。ユダヤ人は印を見せろというわけです。イエス様は19節を見ると、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせるということを言われたわけです。神殿を3日でよみがえらせる、これは何かというと、21節に、しかしイエスはご自分の体という神殿について語られた。建物の神殿ではなくてご自分の体のことを言われた。それは神殿を壊してみなさいというのは十字架のことであり、三日でよみがえらせる、復活のことをイエス様は言われたわけです。私たちが信じるべきことは何かというと、イエス・キリストの十字架、罪が許される、 そしてまた3日目に真のうちからよみがえられる、永遠の命が与えられるということであるわけです。22節に、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じたとヨハネは記しているわけです。確かにイエス様はあの時にこの十字架のこと、そしてまた復活のことを神殿に登られて、そしてそこで商売している人たちを追い出された時に言われた、そのことを彼らは思い起こし、そしてまた信じるというこのことが出ているわけです。23節には、杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じたとあるわけですけれども、人々は印を見て信じる。しかしそのことに対して24節に、しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。イエス様は人を当てにはされない、自らがこの栄光を表してくださる。人は人を当てにしてしまうという噂があるわけですけれども、しかしイエス様は決して人を当てにする方ではなくて、11節にある自らが栄光を表してくださる。私たちは誰を頼りとするのか、人を当てにしたり、また人にお願いするっていうことはあるわけなんですけれども、しかし私たちが最もより頼むべき方は、もう困った時に水をも良いブドウ酒に変えてくださる、そのような大いなる御業を行ってくださるイエス・キリスト、何よりも私たちのために十字架で死に、また死の中からよみがえられて私たちに永遠の命を与えてくださる、この方を頼りとして、また信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。